スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、始まります。お送りするのは、雪男のスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、雪があっちこっちでというか関東はバッと降っているみたいで
びっくりしました。
はい、ところが僕も、うん、帰ってきてみたらほとんど溶けててちょっと拍子抜けしたんですけど。
あ、そうなん、
はい、そっちは
お客さんのところにずっといて、やっと帰れると思って出たら車真っ白けになってて、うげえと思って、まあでも大丈夫だろうと思ってたんですが、はい、ガソリンスタンドのうちの近くのガソリンスタンドに間になんかだんだん積もってきていて、いやこれはまずいなと思って急いで帰らなきゃと思ったら、うちの周り坂が多いんですよ。で、
うん、ああそっか行きましたね、
登れなくなるかもって思ってたんですが、まあギリなんとかなりましたけど、最後うち自分の借りてる駐車場のとこ道端から少し登るんですよ、傾斜があるんですよ、
うん、
ずりましたね、ずりずりずりずり
と
30分遅かったらやばかったかも。状況でございます。
はい。まあ、雪が降ると写真を撮りたくはなるんですが、
うん、
ちょっと拍子抜けで、
うん、
ふらふら歩きながら撮ったんですけど、あんまりちゃんと撮れませんでした。まあ、今度ちゃんと降った時にまた雪だるまとか撮りたいと思ってるんですけれども。
雪だるまね、
はい。そうですね、はい。まだ今年は全然やってないので。
うん、
ということですが、まあ、今日はちょっと雪とはあまり関係ないお話で、
うん、
いきたいと思います。
スクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
どうかな。
はい、いいでしょうか。
はい、
はい、じゃあまず小関さんの方から、写真展というにはちょっと変わってる写真展ですが、一応写真の展示をしているので、ロスト&ファウンド展というものをご紹介をしていただきます。
はい。
はい。
なんだ、今年の1月の11日から丸々一月、うん、来月2月11日までですね、
うん、
東京港区西麻布にあります赤赤ギャラリーっていうギャラリーがありまして、写真集をよく作ってる出版社の赤赤社っていうのがあるんですけれど、
はい、
そこのギャラリーさんをお借りしましてですね、ロスト&ファウンド展、違う、ロスト&ファウンドプロジェクト展、どっちだ、通称ロスト&ファウンドで通しちゃってるんですけど、そういうイベント、
うん、
イベントって言った方がいいですね、
はい、
開催されています。で、何をしてるかっていうと、私が去年の夏頃にずっと通っていたその山本に、で、その実際にこう、洗浄したりしていた写真の中から、
はい、うん、
その実物をですね、
うん、
一定数お借りしてきて、はい、
うん、
で、そのまま袋詰めして壁に貼ってある、という展示なんですね。
うん、
はい、
で、ここに、そこに飾られている写真というのは、すべてその津波を受けて、
うん、
被災して、その後洗浄をかけられた写真の実物です。
これは、なんだ、持ち主とか分かってるもの？それとも分からなかったもの？
不明のものが8割ぐらい。もしくは、あとはその、持ち主が分かっていて、うん、で、その持ち主から許可をいただいて、うん、展示に回しているというものがあります。うんうんうん、それは、顔のはっきり写っているものとか、うん、そういうものの中で、うん、その、比較的、綺麗というと言い方あれですけれど、うんまあ、状態がよく残っているものの一部ですね、
うん、
基本的にはその洗浄していて、
うん
もう本当に像が出なくなってもうダメって通称呼んでたんですけど、
うん、
このいうものから、
うん
無作為抽出して持ってきているものっていうのがあります、うん、じゃあ
持ち主というかその誰のものかも分かんないぐらいもうダメだっていうようなものが
まあその中では比較的像が残ってる方なんですよね、うん、本当に真っ白なやつがあるんで、うん、それはさすがに捨てられたりとかそういう、うん、現物残ってないことが多いんですけど、
うんう
ん、まあちょっとダメージの大きいものというのが多いです、うん、
で綺麗なものに関しては持ち主が分かっていて許可をもらえたものみたいな感じです、
うん、点数はそれほど多くないんですけれど、うん、まあこういうのもありましたって言って、
うんうんうん、
置いてますね、
うん、
はい、
ね、あとそこでは展示しているのと同時に、
うん
ポスターも
うん、
販売というのをやっておりまして、
うん
3種類で各1枚1000円、
うん
売ってますね。その内容っていうのはこのプロジェクトについての説明とか、
うん、
あとはその山本の地図であったりですとかその写真現物の画像であったりですとか、うん、そういうので構成されたポスターなんですけれど、
うん
1枚1000円で売って、うんそのうちの 70%、
うん
義援金という形で山本の、NPO さんを通して仮設住宅の自治会費という形で使う予定になっております。
うんうん、なんか行き先が明確にはっきりこういうのに使いますって分かってるようなやつっていうのはいいよね。
ですね。本当ですのでどっかにまとめてって、うん、ね、赤十字にまとめて GO とかそういうのが多いんですけれど、
うんうん、
今回この多分まあ売上規模から言っても、多分まあ、ものすごい何百万とかそういうにはちょっとなりにくい部分はあるんです
ね。
現地の仮設とかでですね、
うんうん
買い、ちょこちょことした出費っていうのはありますよね、自治会回すのに。
うんうん、
でそういうのが現状、自治会長さんは割と自腹で出していることが多い。
うん
という話があって、
うん、
じゃあそれだったらお茶代とかね、
うん、
そういうのに回す分としてなんかうちらでもできるんじゃないのっていう、うん、
いいですね。
ことで、当座はそういう使用目的というかそれで、
うん
寄付義援金とそのポスターの売りっていうのを、回すように予定を立てています、
うん、
基本的にこの後何か変わるとしてもその NPO を通して、うん、NPO っていうのも山本の地元の方が地元のために回してるかな、
うん
うんまあ、基本その地元の人で構成されてる NPO なんですけど、
うん、
そこで、まあ、町のためになんか使うっていう方向で、
うん
回ると思われます、
うん、
はい
なるほどね。いや、これはいいですね。こういう、なあ、こういう活動は応援したいですね。
ですね。ね、この首謀者の高橋宗正という男がいて、
うん、
赤赤社の方に所属じゃないのかな。よく、ね、前にも写真集出したりとかしている写真家ですけど、
うんうんうん
彼のコネがやたら強力なおかげでながら紹介してもらったりですとかねいろいろメディアに載ったりとか、
はい、
しておりますが、まあ、メディアに載っても結局そこから人が直接ギャラリーに足を運ぶまでってすごく遠いので、
うん
まあ、使える媒体は全部使って
そうだね
集めようっていうんで、うんまあ、ちょっと一口お手伝いという形で、はいはい紹介させてもらってます。
なるほど。
はい、
いやこのサイト、 この番組のテキストに貼っておきますが、ぜひこのサイトの方も見てください。
アドレス短いんで、もう口頭で読んじゃいますけど、lost&found311.jp、
そうですね、すごい短い、はい、
全部小文字で、スペースとかハイフンとかそういうのは一切入りません、
はい、
ちょっと検索だとね、まだ引っかかったりとかしづらい感じなんで、
これすいません、このギャラリーの地図、はい、あ、ここか、はい、
場所が分かりにくくてですね、
一応
西麻布のバス停から歩いていくか、あとはその六本木から歩いて10分ぐらい、もしくは、千代田線乃木坂駅から、こう延々登ったり降りたりしていくという感じなんですね、住宅街の中の、本当に戸建ての家です。いわゆるギャラリーだって分かんないんですよ。そこの建物の3階で、展示しております。
はい、
なるほどね。いやー、これはぜひ見ていただきたいですね。その、まあ、この番組にも小関さんがその時の様子とかをお話ししてくれてましたが、体育館にいっぱいになってるアルバムの写真とか、どういう風に撮影してたのかみたいな様子もご覧いただけますので、ぜひサイトの方をチェックしてみてください。
はい、会場ではビデオ上映とかやってたりしますし、あとはそのとにかくね、人物があるっていうのが大きいんです、でやっぱり間近でその実物を見て初めて見えるものっていうのはたくさんあると思いますし、大体スタッフが山本行った人間が週末、特に週末だったら大体いるのかな、いるよねっていう感じで言うなってるはずなので、話なんかも聞けるんじゃないかと思うんですね。
なるほど。いや、あれですね、この作業に当たった人たちの集合写真の中に渋谷のイベントに来てくださった方の顔もちらほら、は
い、この集合写真の中には小関さんがいるのかしらとか今ね送られてしまう、あ、いる、なんとなくそれっぽい人いるなと思って
一番、はい、後ろの一番端
そんな感じがしますよね。
で、はい、その真反対にいる人はイベント来てくれた人ですよね。
ああ、そうですね。最後に。
ああ、8月の。
この中の人ですね、8月に。
お越しいただいた方でございますが。はい。ぜひ、これ、サイトの方もご覧いただいて、お時間のある方はぜひね、ギャラリーの方へ足を運んでいただいて、
はい。
ポスター買っていただいて、現金としていただければと。
そうですね。
直接募金箱みたいなのもありますので、
そうなんだ。
お買い上げ以外に、小銭に放り込んでいただけると、それはそれでっていう感じになってます、
ちょっとこのポスター買って、どっかに貼ってもらおうかな。ね。
ですね。横浜フォトを今開催してるやつに、持ち込みをしたとかしないとか言ってるし、あとは、PGI、フォトギャラリーインターナショナルさんに、少し回ったという噂も聞きますんで、まあ、どこか他のところでも手に入るかもしれません。
はい。
はい。
はい、通信販売みたいなのはさすがにしてない、
さすがにそれは事務できないんで、そういうののスタッフがいればいいんですけどね。
そうですね。まあ、そのうちというかなっていうか、息の長いなんか活動を目指してますって書いてありますので、はい。
いや、本当にこういうなんか、ちゃんとした活動というか、なんて言うんだろうね、それぞれのできることをしっかりやってる感じがして、非常に応援したい、あれですよね。
そう、あ、そうですね。ちょっと小関さんに聞きたいんですけど、画像のレタッチをできる人を探していますとか、ちょっと新聞とかで見たことがあるんですが、あれは回って いそうな、回っているのでしょうか、その後。
あの、神戸の方でやってるやつですよね、割と有名なのは。で、レタッチまでやってるところは、基本的にマンパワーが圧倒的に足りてないんだけれど、新規で写真が山ほど入ってきて、
うん、
パンク傾向っていうのはあると思います。
うん、
なんで、もし直せる人を、ただね、かなりめげる作業であるのは間違いなくて、
うん、
特に夜中とかやっちゃうと辛いっていう声がよく聞くんですね。メンタルやられちゃうんで。
あ、そうですか。
なんで、とりあえず問い合わせしてみると、うん、まだ活動自体は続けているはずなんで、
うんうん、
なんだっけ、思い出なんとかたい。
うんうん、まあ、あ、はい。まあ、新聞にも大きく取り上げられてました。はい、あ、この山本のプロジェクトではそこまではやってない。
基本的にその、今のところその大規模にっていうのは、止めてますね。で、今はもう返却の方に全部リソースをつぎ込んでいて、
うんうん、
あとはその現地で臨時職員さん、とかいらっしゃるんで、
うん、
その人たちでこうどうにかなる範疇でちょっと手入れたりとか、
うんうん、
そういう写真あれですね、社会貢献学会の思い出守りたいってやつですね、
うん、
有名なのは。
そうでしたね。まあ、ここに貼ってある写真を見るとこれはちょっと
で今まだ一下手すると1年とかそういう1年超えるんじゃないかぐらいのバックオーダーになってるようなので、
うん、
協力できるのであれば、
うん、
問い合わせしてみてもいいとは思います。はい。
まあ、この番組を聞いている人とかで、腕に覚えのある人は、うん、ただ、なんかそういう感じなんですね。
レタッチできますって言って、難しいんですよ、これ。修復としてのレタッチができる人っていうのがまず壁になるのと、
うん、
あとはその定期的に続けられるかどうか。一番継続できるかどうかっていうのが一番問題ですね。だから腕とそのなんだペース遅くてもずっと続けられる人っていう状況は満たせないと、
うん、
結構そのうまくいかないっていうのがあるんで、
やっぱり今だったらできるけど1ヶ月も続けられないとかいうあれだといろんな状況の説明するだけで時間取られちゃうからっていう。
そうですね。で、あとは、やっぱり個人情報絡みのところが、あとは、情報漏洩とかおっかないんで、
そうです。
オンラインで一応できるんだけれど、
うん、
その、軽い気持ちで応募するにはちょっとハードルが高いっていう部分はあります。
うんうん、そうですね。預かっといても、もう無理ですって言って、そのまんまデータだからね、
うん、
そうなんです
。お返ししますとかそういう問題じゃなくなっちゃうからね。
まあそういう難しさはあるか。
うん、まあちょっと、うん、ちょっとまあ新聞記事見てて、むむっと思ったんですけど、
うん、
や逆の意味でむむっと思って、
うん、
問い合わせですね、するにしても、まあ誓約書とかはオンラインで、読むことはできますんで、
うんうん、
一度目届いてちょっと考えてから応募されてもいいと思います。
なんか全部
全体的に足りないのは確かだから、
まあ多分、
うん、まあぜひって言いたいんだけど、
うん、
結構それでこう日常生活に結構影響出るんで、本気でやるとね、だからその辺は本当にこう誰にでもとはちょっと言いにくいけど。
うん、
のあります。
なんか、オンラインで全部で完結しちゃうようなあれがあればいいのにね。データ受け渡しするんじゃなくて、オンライン上にデータがあって、そこに対して作業できるような環境みたいなのね。
そうですね。
自分とこ
にデータベースとかがあれば、
はい、
ね、データベースにタグ入れるとか、うん、そういう作業であれば、割とオンラインでできるんですけど。
うん、でもあれでしょ、フォトショップなんてオンライン上で、フォトショップほぼできるっていうあれができたんだよね。
多分ね、アドビがそこに あ、なんかリソースを割いてくれ
る。咲か、咲かないかは別として、現実的にできるわけだよね。やろうと思えば。
どうなんでしょうね。
なんか、ほら。
完全にオンラインで完結させようとすると、編集できるだけじゃなくて、それをこう、データ抱えちゃってる以上、じゃあそこで閲覧とかどうすんのよっていうところまで話しちゃうし、
うん、
あ、うん、ただ直すだけで終わりっていう風に行きにくいから、
うん、なんかほら、Google かなんかがあれでしょ、震災後すぐぐらいに避難所のメモとかを写真に撮ったやつをなんだっけ、見てに手書きのものをテキストに起こすみたいなのをいろんな人の手でやったんでしょ、
うん、
あれと同じようなことをオンライン上でそういう形でできればね、例えばその誓約書はオンラインでサインを入れるにしても、なんか、ほんの少しの時間でも、いろんな人の手が入って作業が進めばね。
でもそれってね、多分返却というか、その元の持ち主から見ると、
うん、
結構嫌ですよ。
あ、そうなのか。
よくわかんない人がいろいろ手かかるっていうのは。
ああ、そこで、うん、いや、でも、ああ、でもその
なんか本当にこれってし、この辺は本当にね、いろいろすごい議論出たんですよ。なんかどうやんのよって言って、
うん、
でやっぱりこうテクニカルな面で、あれもできる、これもできるって提案してくる業者とかいっぱいいたし、それはもう日本で指輪で大企業とかがすごい提案書持ってきたりとかあったんですよ、
うんうんう
ん、あったけど、
うん、
それは肝心のその元の持ち主である住民のニーズちゃんと取れてるかっていうと、
うん、
必ずしもそうじゃないんですよね、
うん、
やっぱりその大規模な案件を取ることによってちょっと予算を取りますみたいなとか、もしくは営業に使うとか、
うん、
なりかねないし、うん、だからやっぱり時間かかってでもやっぱりその作業者に関してはセレクトを入れざるを得ないんじゃねえのかなっていう、
うん
う
ん、
ところに行きます。だから山本でも本当はレタッチまでやりたいっていう人もいるし、
うん、
それは定期的に案件として出てますけど、
うん、
優先順位としてはすごく下です、
うん、
まず物を返すところから始めないといけない、
うん、まあそうですね、
現状をね、クラウドのなんだって使ったって、
うん、
今2割いくかいかないかの返却率なんですよね。
まあ、そう2割か、うん、
でこれがおそらく、
うん、
もう一年どうにか予算つけて頑張ったとしても、
うん、
それが半分いくかどうかっていうラインだったりするから、うん、じゃあそれをじゃあレタッチしてっていうところまで行くんであれば、
うん、
5割を6割にする方に使った方がいいよねっていう話、うん、
あ、そうかもしれない、ね、
どうしてもなるんですよ、
うんうんうん、そうだね、その行き先がどうなの、行き先が見つかるかわからないものに対してその時間をかけるっていう、う
ん、あとはその商売としてやる人は一定数いるんで、
うん、
それはどこまで圧迫しないでうまく積み上げるかっていう話、うん、
ああそっか、なるほどね、
何でもボランティアでできるから
そうですね、
ボランティアが商売やる人の島荒らしちゃいけないんですよ、
う
ん、うん、本当になんかそこいらはずっともう半年以上なんか未だに揉めてますけどね、
うん
うん、どうすんだよ、
難しいよね。でもこれはさ、これは山本っていう地域だけの話なんだよね、この小関さんがやってきたのに関しては、はいはい、これ他の地域っていうのはどんな感じなの？
有名なところだと気仙沼と、なんだ、山本からちょい北に上がった閖上っていうところ
です、
うんうん、
あ、はい、
そこでは割、そこの写真は今割と集中的に手かかってる状態で、
はい、
あとは
同じような
もっと北の方行くと、うん、割と本当にもう町によりなんですけれど、
うんうん、
出るとこやってないところで、
うん、それはやっぱりボランティアの小関さんたちがやってるような
グループというか、そうですね、
人たちが
あとは、フィル あの富士フイルムが、
うん、
まだにずっとこう、
うん、
なんだ手つ入れてきてもらえてるっていうのが大きいですね、
うん、
あとは大学系ですか、
うん、はい、
あのさっき の, あの学会から始まる大学もありますし、あとはあの写真学校系でいうと、
うん、
東京工芸とか、
うん、
はい、
あの辺でもずっと細々と、
うん、そのそれぞれのそういったグループ間の横のつながりみたいなのはある？
最近ぼちぼち、
あ、そうなん
だ、あって写真救済サミットというのが開催されました、うん、
すごい名前です。
はい、なんかね、そういう横のつながりとかね、情報交換とか、なんかいろいろできると、また違ってくるのかもしれないよね。
うん、ね、あの、夏、なんだっけ、夏ぐらいからもうそういう動き自体はあって、
うん、
定期的にその現地にいるスタッフが、他の町に行って話聞いてくるとか、
うんうんうん、
逆にその他の町の人たちの、で作業してる人が山本に話を聞きに来るとか。
うんうんうん、
そういうのはあります。
ああ、あるんだ。
え、で山本は一応そのなんだ写真洗浄業界というとよくわかんないんですけど
業界
そういうやってる自治体の中ではかなり、うん、先端事例として、
うん、
取り上げさせ、うん、取り上げられたりしてるようですね。
うん、
ありがたいこと。
うん、まあ、なんかいろんなところがね、こういう形でいろんな形でできるといいですけどね。
あ、そうですね。
うん、まあこの一つ山本というところの地域のボランティアの、はい、写真展というかイベントがありますので、はい、ぜひ、もう一度言っておきますと、2月の11日まで、
はい、
西麻布の、ギャラリー赤ギャラリーで、やってますロスト&ファウンドプロジェクトということで、
はい、
これ時間は書いてあったっけ？よく書いてないね、
うん、夜7時まで、
あ、書いてあった
、12時からかな、
19時まで、休館日が月曜日火曜日ということですので、はい、ぜひ、まあ時間が長いからね、2月11日までやってますんで、ぜひ足を運んでみてください。
はい。
ということで、小関さんの写真展というかイベントのご紹介でございました。はい、で、もう一つニュース。
はい。
ちょっと間が空きましたが、ね、コダック、はい、倒産？
そう、はい。アメリカの本社が倒産してしまいまして。
うん、
まあ、前々からちょっと やばいよねっていう話は、
うん、
あちこちで、あちこちというか、まあ、出ていて、ついにっていう話になってしまいました。
うんうん、
はい。まあ、ちょっと、コダックといえば、例の黄色い箱なんですが、
うんう
ん、なんかね、まあ、うんちくにもならないんですけれども、
うん、
本当はジョージ・イーストマンさんなんですね、作った人っていう人は。で、イーストマン・コダックというふうに言う人もいます。
うん
うん、実際どうなのかな？ただのコダックが、多分会社名なんですけど、
うん
うん、で、コダックっていうその社名ですけど、なんかこう響きが良くてすぐ覚えられそうな造語らしい、
うん、
聞いたことがあるんですよ。
そうなの？
うん、なんか別に何か意味があるわけでもないっていうようなことを聞いたことがあるのですが、
うんうん、
はい。で、うん、まあ僕の知ってる限りでは、そのデジカメの CCD とか作ったのに、それが、
うん、
災いして、フィルム、
うん、
まあでも、コダックが作らなくてもどっかが作ってたのとは思うんですけど、
うん、
うん、フィルムがダメになってしまう、フィルムの売り上げがダメになってしまって、という、
うんうんうん、
まあ話なんですが、まあある意味でね、こういうコダックの歴史、ちらっと見るって思うのは、
うん、
それまで湿版って言って、こう、乳剤自分で作って塗ってっていう、そういう、うんうん、ことでしか写真撮れなくて、
うん、
まあ、それをやれる人っていうのは、まあ本当に、 ごく限られた人で、うん、そういう人たちがそれで商売してたんですけれども、コダックがフィルム作ったことで、うん、そういう人たちのこうメリットがなくなっちゃったっていうことがあって、
はいはいはい、
まあ、うん、一般大衆化したという意味では非常に素晴らしいことなんですけれども、うん、そういうこと、そういう歴史があったんですよね。うん、で、なので皮肉にも、そのフィルムが、からデジタルになってより大衆化したことで自分、うん、コダックはそれにこう、なんて言うんでしょうね、こう置いてきぼりがくなったっていう、すごいなって、ちょっと今、この歴史パラパラって見て思ったんですけれどもね。うん、はい。まあ、まあ、コダックさんにも、実は写真展、一番最初の写真展の時にはコダック、ジャパンから印菓子もらったんですよ、
うん、
今思い出したら
もう、
はい、エリートっていうすごい高いこういい紙をいただきまして、それを使いましたが確かに良かったです。で今も僕の部屋に貼ってあるんですけど、
うん、
全然なんて言うんでしょうね、こう黄色くもなんないし、
うん、
非常にいい感じで黒も出てるしっていうね、
うん
うん、考えてみると、コダックのモノクロフィ、印菓子がなくなったの随分昔なんですけど、
うん、
はい、なんでしょう。実はタダでいただいたのでありがとうございましたというのを忘れておりました。今頃言っても遅いわけです。まあそんな感じで、ちょっと、うん、ああと思ってるんですけど、
ね。いい印菓子なの、そんなに。
うん、やっぱりコダック、の印菓子は当時ちょっと違ってた感じはしましたけどね。
あ、そうなんだ。
まあ高いっていうのもあるんですけど、高いっていうのはそれだけ紙とかね、厚みがあるとか、
うん、
まあ、銀歯いっぱい入っているとか、
あ、
そういうことなんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとヨーロッパの紙とは随分違って、割と、こう白黒はっきりしてる、
うん、
好みはいろいろあるとは思うんですけれど、
ほうほう、
はい、まあ、そんな紙でした。もうあれコダックのモノクロ印菓子なくなったのはいつの話でしたっけ。
でも割と最近ですよ。
割と最近でしたっけ。でも10年ぐらい前だったような気がするんだ
けど、そこまではいかないです。私がだって仕事絡みで触ってたんだから、少なくとも7、8年
はあったんだ。
ぐらいじゃないのかな。
うん、
ただ、あれですね、コダックでも高級ラインの、
うん、
要は作品向けのやつとかは、割と早くになくなったような印象が、エクタルアとか、もうあれ70年代ですもん、うん、80年代ですって、
はい、
うん、とか、まあそんなのはありますけれど。
はい、なんかまあ、僕の印象としてはそういう、
あれですよ、月光の後ですよ。
あ、月光よりも後だった、頑張ってたんだ。うん、そうだったんだ。
知識的に言ったら。
はい。
多分。そう
ですか。まあ、僕の、印象としてはそういう印象で、あんまりコダック製品使ってないので、うん、今から、ここで、あまり懐かしむ、懐かしんだり嘆いたりする資格はないんですけど、うん、小関さんの方は何かこう思い出というか、
ちなみに、はい、2005年で終了でした。
あ、そう、まだ6年7年前
ですね。
そうか、それは知りませんです。
まあ、あるし、バライターも一応あったんだよな、最後まで。で、いや、うちコダック普通に現役なんで、
ここ
。
現役ない
っす。っていうか、フィルム今選択肢がな、コニカ撤退した後コダックに、
うん。はい。
中心に、シフトさせていて、
うん。
で、本当にどうでもいいやつはどうでもいいフィルム使うんですけど、
うん。
ちゃんと撮りたいときはそのポートラっていう高いネガフィルムと、
うん。
ヘクターっていう高いネガフィルムがあって、
はい。
あれ感動。うん、感度別に使い分けたりとかもしてたんですね。で、まあ、一応まだ生産自体がどうこうなるっていうアナウンスは出てないし、まあ当分出荷自体は続くだろうから、そんなに心配はしてないんですけど、
うん
うん、まあ、 どっちかっていうと何が怖いかっていうと、この、うん、倒産のニュース聞いて、じゃあもうフィルム使うのやめたって言って、うん、物が流れてるのに買わない人が増えるのが一番怖いんですよね。
うん、
それで余計その終了早まっちゃうんで、
うん
うん、買いだめとかしないで買ってたんで、その次のやつ買ってきてください。
基本的に、その、物がなくなるっていうことではなくて、
うん、
再生に入って、
ね、民事再生みたいな感じだと思ってもらった方がいいです。うん、車でいうところの GM は倒産したけどまだ車売ってるでしょみたいな、そういうのが、う
ん、あ
コダックでも発生しているというふうに、うん、理解した方がいいと思います。で、うん、フィルム部門については、
うん、
この今フィルム3種類ぐらい、事業部があって、
うん、
その写真フィルム部門というのを独立してたのが、
うん、
法人向けと消費者向けの部署にそれぞれこう再編されましたっていうアナウンスが流れたんですね。
うん
うん、
で、それを日経さんがですね、フィルム部門が消滅っていう風に見出しを打ち上がってですね、
うん
うん
部門はなくなったけどさ、って、うん、売ってる、まだ別にそれ、フィルム生産をやめたわけじゃないんだけどさ、その見出しどうなのっていう。
うん
うん、
そこだけ聞くとなんかまるでなくなりましたって感じ、聞く、なんか読めますよね。
うんうんうん、そういうのが誤解を招くよね。
ほんと勘弁してほしいんですよ。
うんうん
うん、で、まあ、来月から、値上げは確定してるんで、
うん、
一部フィルムがちょっと辛い。
そうなんだ。
買ったり、うん、あと、一本売りが五本売りにだんだん集約されたりとか、
うんうんうん、
そういう傾向はあるんで、まあ、今月中に買えるなら、てか使ってるフィルムあるなら、うん、少し多めに確保しといた方が
いい
かなと思います。
なるほど。そのコナックのフィルムはいいの？
っていうか選択肢がないんですよ。富士使いたくない。
富士が使いたくない。
そういうこと。
そうすると、うん、そうするともうそれしかないんですよ。
はい。
富士かコナックしかないの？
ちゃんと色が出るカラーフィルムっていう意味ではないですね。
あ、そうなんだ。
他にもヨーロッパものとか中国ものとかあるはあるんですけど、
うんうん、
黒白だったらまだ、
うん、
いくつも選択肢あるんですけど、カラーはないんですよね。
うん、へぇー。あ、そうなんだ、
うん。カラーフィルムって作るのめんどくさいんですよ。
うんうんうん、
で、すごい技術がなんだかんだ言っているんで、
うん、
できる会社っていうのがやっぱり限られちゃう。
じゃあカラー使うんだったらもうコダックか富士かみたいな状態なんだ、
うん、
で
実質そうですね。はい。
で富士は使いたくないからコダックになっちゃうな。
はい。
なるほど。じゃああれだね、カラーのフィルム買うなら今月中だね。
でもそれ買いだめするなっていう。
まあ、で、実際、都内だともう、流通部結構買いだめしてる人いるらしくて、なんか今月いっぱい入荷入るかどうかわかんないみたいな、チラッと聞いたりして、一部ラインですけどね。
なるほどね。
あったりしますね。
値上げするんだったら今月に買っといた方がいいよね。
上げ幅がちょっと確か行くんですよね。15% だか 20% だか行くから。久々に大きい値上げが来て、
うん、じゃあ、はい、カラー使う人は、スノーさんはカラー使わないの？
ですね、僕はちょっと小関さんに申し訳ないんですけど、富士ファンなもんですから。
あ、富士ファンなんだ。
富士ファンなもんですから。いや、別にコダックなんかね、ちょっとなんて言ったらいいんでしょうね。ポジはすごくいい印象があるんですけど、
うん、
どうもね、根がなかなかいい色出ないなぁという、僕が使ってですね。
うんうんうん、
っていうか、多分これラボの問題だと思うんですけど、 結局日本のラボっていうか、うん、みんな富士な感じなんですよね。
ほうほうほう。
あ、まあ、設定。薬品とかが最適化されてるっていうのはありますよね。
うん。なんかコダックでやると、うーんっていう色の時が多かったような気がして。
へー。え、コダックの元素って
、いや、基本的には一緒なんですけどね。
うんうん。
まあ、なんて言うんでしょう。こう、露光の加減とか、
うん。
うん、あの色調整とかが、もう、富士の方が圧倒的にシェア多いから、そこら辺の写真屋さんっていうか DP 屋さんだとね、うん、あの、富士向けの設定のままバーって焼かれてるのかなとかちょっと思ったりすることもあるんですけど、うん、違うんでしょうか。
あ、それはあると思います。あとはその、うん、なんだ、プリンターとの相性。
あ、紙ね、はい。あ、紙とね。
うん。
うん。
まあそっちの方が影響大きいと思いますよ。ただ、あとは、そのコダックの安いラインのカラーフィルムっていうのを割と微妙。
あ昔
ゴールド。
ゴールドそうそう。ゴールド
ゴールドはなんかいまいち良くないんですよ。
あれでなんかすごくうんざりした経験があって。
うん、あれだったら富士の業務用を買った方がいいと。
そうです
か。じゃあコダックの高いやつがいいってことだね。うん
そうですね。高いのはあんまり外れたことがないというか、
うん
うん、まあ上がりが読みやすいというのはありますね。
なるほどね。
まああとはその長期保存っていうか、なんだろうな、古いネガとか引っ張り出してた時に、うん、どうも富士は色が抜ける傾向がある。
ああ、なるほどね。
ま
あ、
ので、いまいちその作ってるものに信用が置けないっていう、そういうのが、ちょっとあるんですよね。
まあ、その辺は聞きますね。やっぱり、ポジでも。まあ、どっちにしろね、富士は派手な、彩度の高い、ポジに、うん、すごい彩度高いフィルムばっかりなんで、
うんうん
同じだけ抜けたとしても、なんていうの、同じだけ抜けたっていうか、抜けた後の感、あの変化の度合いが激しく感じるんですよね。
あ
まあ、それはあると思うんですけどね、やっぱり。
うんうんうん、
まあ、そういうことで、フィルム頑張れという感じで、
うんうん
今日もこの頃、ございます。はい。
うんね、もう本当にこれでコダックまでなくなってたら富士一本になっちゃうってこと？
いや、わかんないですね。まあ、とりあえず持つか、もしくはそのフィルム部門だけどっかに切り売りされる可能性もあるんで。
ああ、なるほどね。他が引き継いでくれれば。
会社そのものをどうやって再構築するかっていう、ところに話は移ると思います。で、いずれにしてもそのコダック山ほど特許抱えてたりするんで、それを切り売りしたりとかするっていう噂は、今のところ流れてますね。めぼしくそのお金に換金しやすいものを売ってどうにかお金を稼ぐみたいな状況になっとるんで、そうするとまず真っ先にフィルムはなんか不採算部門として農家に転売みたいな可能性はあります。
うん
うん、夏ぐらいまでは割と心配してないんですけど、そこから先がちょっとどう転ぶかわかんないんで、
うんうん、
まあそうするとちまちま買って使う、今のうち使っておくしかないかなみたいな気分になりますね。
じゃあ、コダックファンの人が、どんどん撮らないといけないですね。
うん。
わからないように。
なんか、久々に割と真面目にフィルムスキャンしてると楽しいですよ。
うん。ということで。
まあ、引き伸ばしできるなら引き伸ばしした方がいいですし。
はい。
はい。
はい、まあ、ちょっとね、議員関係はこういう話題が多くなってしまいます。
そうですね。はい。
コダックファンの方はぜひ応援の意味も込めて値上がりする前も後も買っといてくださいという感じでございます。
はい、
僕も全然フィルム撮ってないのでコダック買おうかな。
はい、あのブローニーのカメラも
そうそうそう
多分
一回も通してない
や。あ、それはもったいない。
二眼のカメラも使ってないし、ちょっとそっちもやり始めないとね、
はい、
という感じでございます。 ということで、はい、今週は小関さんの、写真展イベントロスト&ファンドとコダックのお話でございました、
はい、
お届けしましたのはハンスケと
スノーと
小関でした。
ではまた来週。
はい。